説教、御言葉は道の光、シドモ東牧師。
今朝の新約聖書マタイによる福音書第25章の1節から13節までを読んでいただきましたが、今朝の結論はこの一番最後のところに書かれました言葉、だから目を覚ましていなさい、あなた方はその日その時を知らないのだから、だから目を覚ましていなさいと、この短い言葉に特に注目をしていきたいと思うのであります。だからというのは今まで述べてきたことを受けて、まあ、結論として目を覚ましていなさいということでありますが、この目を覚ますというのは肉体的な意味でのこの我々の肉体的な目ではありません。まあ、魂の目というんでしょうか、すなわち信仰の目、神を見上げていなさいと、まあ、そういう意味であります。あなた方はその日その時を知らないからである。その日その時というのは、まあ、終わりの日、まあ、終末の時がいつであるかを私たちにはまあ知らされていないと。この24章、前の章の24章と25章、まあ、この全体を流れている一つのテーマっていうのは、その終末ということは確かなんだ、来るんだけれども、私たちにはその時期がですね、いつであるかということは知らされていないのだと、まあ、そういう大きな流れの中でこのことが語られているわけであります。しかし私たちにはその終わりの日には終わりの日そのものがいつ来るのかということは知らされていないけれども、このあなた方がこの目にすることもできる、あるいはあなた方が耳にすることもできる事柄はちゃんとあると、これがこの前の24章などにも出ておりましたように、終わりの日が来る前にですね、この民は民に敵対するようになることを目撃するだろう、あるいは戦争の騒ぎや戦争の噂を聞くだろう、国は国に対して敵対し方々に地震や飢饉が起こるのを見るだろう、またイエスの名を名乗って自分がイエスの再来だ、自分こそがメシアだと、そう言って多くの人を惑わす者も現れるだろう。そのために多くの人々がつまずいたり、人々の間に不信感が生まれたり、相互の愛が冷えるだろう。そういうことは私たちにはあなた方が見聞きできるだろう。そのことが見聞きされたならば、終末が近いということを悟りなさい。まあ、今も実はそういうことがいろんな形で私たちにこう目撃することができるし、見ることができるわけでありますが、そうしますとやはり私たちはここからそれは終末が近いということを悟らなければならないと。まあ、ウイルスが起こればその国のことを非難するような書き込みが平然となされたり、そのために人間と人間との間に不信感が起こってくる、そういう時代の印を見たならば、まあ、終末は近いんだということを認識せよ。しかしあなた方は慌てるな。そういう中でイエス・キリストによって示された福音を固く信じて、最後まで耐え忍んでいく、忍びながらイエス・キリストによる救いの道を歩み続けなさいと、まあ、そういうことが大きなこの文脈として語られているということであります。このマタイによる福音書というのは、においてもですね、なぜこういうことが語られているかといいますと、特にエルサレムの神殿というものがこの紀元後70年にこのローマの国によって、ローマの軍隊によって 破壊されてですね、この神殿がなくなってしまった、崩壊する、まあ、そういうことを目撃したマタイの教会の人々の間にですね、では本当の終末っていうのはいつ来るんだろうねというようなですね、そういう関心が高まっていったと。しかし、ですからいつ自分の主人が帰ってくるのかわからない、これが前回を見たようなところにも42節、24章の42節なんかにもですね書いておりましたよね。いつの日か、いつの日自分の主人が帰ってこられるのかあなた方にはわからないからなんだ。終末の日っていうのは我々にはいつだっていうことは知らされていないんだ、知る必要がないんだ。しかしその時が来るまで、私たちはどういうふうに歩んだらいいのかということをマタイ福音書は書いているということでありますね。まあ、いろんな例えによって、この事柄を教えていると。そして私たちの霊的な目を開かせようとしているというふうに言うことができると思います。で、今日の25章というのは地震とかですね、あるいは飢饉とか戦争とかという、まあ、ある意味で恐ろしい出来事ですけど、今まであったわけです、書いてあったわけですけど、まあ、25章のところは今日はその結婚式の比喩っていうんですか、そういうことが出ておりますよね。これもまたいろんな例えを持ってこの私たちの目を開こうとしているということだと思います。まあ、婚宴の例えというのは神の国、まあ、天の国を表すときに、言い表すときにも、まあ、すでに22章にもですね、この言葉は事柄が使われておりましたが、出ておりましたけれども、今日のところでは天の国は次のように例えられると。十人の乙女がそれぞれ灯火を持って花婿を迎えに出て行く。ところがなかなか予定の時刻になっても花婿が来ない、到着が遅れている、まあ、そういう時代、遅れているという、まあ、これ一つのテーマですよね。このいう時代においてどのような態度で過ごしたらいいのかということを、まあ、今日の例えをもってこの語っているということであります。で、この例えによりますと、住人の乙女たちは全員眠気がさして眠り込んでしまった。ところが愚かな乙女たちはこの灯火は持っていたけれども十分なですね油の用意ができていなかった。これに対して賢い乙女たちは灯火と一緒に、壺に油を、まあ、予備の油っていうんでしょうか、そういうものを、まあ、入れて持っていたというふうに書いてありますね。これが4節のところにですね書いてありますね。持っていた。そしていよいよ花婿がの到着が遅れたんですけれども来たと。そのことが真夜中に起こって声がかかった。花婿だ、出迎えに出なさいという、そういう声がかかった時に乙女たちは、まあ、明かりを灯してですね、そしてこの整えた。愚かな女たちは乙女たちはこの賢い乙女たちに言った。灯火の火が消えかかったので油を分けてください。賢い乙女たちはこの分けてあげるほどはありません、それより店に行って自分の分を買ってきなさいと。そして油を買うために彼女たちが店に行っている間に花婿が来て、用意のできている5人の乙女たちは花婿と一緒に共に婚宴の席に連なることができたが、まあ、店に帰っていたこの乙女たちはこの遅れて、そして帰ってきたんですけれども、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言ったけれども、この戸は閉じられて、私はお前たちを知らないと主人は言った。そしてこの話の結論として、だから目を覚ましていなさい、その日その時をあなた方は知らないからであると というふうに書いてありますね。住人の乙女たちはこの皆同じように荒原に招かれていた。しかし一方は花婿の到来をの遅れを、まあ、考慮に入れていたものと、そのことを考慮に考えていなかった、そういう人たちが2つの、まあ、種類の人たちがいたと、まあ、そのことが油を準備していたのかしなかったのかの、まあ、違いとなって現れたと書いてあるんです。旧約聖書の話をちょっと飛びますけれども、旧約聖書にあのハバクク書っていうのがありまして、そこにはこんな預言者ハバククの言葉が記されているんですけど、それはどういうことかと言いますと、ハバククが、預言者ハバククが神様に対してこう言った。今の世の中にはですね、神様に逆らう者が正しいものを飲み込んでいる。しかし神様は黙っておられる。これでいいのでしょうか。ハバククは神様が私に何を語り、私の訴えに何と答えられるかを見ようと、そう言ってこの砦の上に立って見張っていた。すると神様は私のに答えてですね、こう言われた。幻を書き記せ。走りながらでも読めるように大きな文字ではっきりと板の上に書き記せ。どういう言葉であったか。定められた時のためにもう一つの幻がある。それを書き記せ。終わりの時に向かって急ぐ。それは終わりの時に向かって急いでいる。人を欺くことはない。たとえ遅くなっても待っておれ。それは必ず来る。遅れることはない。そう書け。まあ、預言者ハバククは当時の状況を見ましてですね、神様にですね背いている者たちが、この正しい神様に従う者たちをですね飲み込んでいるっていうんでしょうか、そういうことをしている状況というものを、神様黙っていらっしゃいますけど平気なんですか。これに対して神様は答えた。いや、それはこのたとえ遅くなっても待っておれ。それは必ず来る。遅れることはない。そのことを大きな板に書き記すようにとハバククは言われた。人間の目には神様のですね、その裁きが遅いように見える。しかし失望するな。必ず計画通りになるんだ。そこまで忍耐して待っていなさい。で、最後に神はこう言った。傲慢なものを見よ。彼の心は正しくありえない。しかし神に従う人は信仰によって生きる。ハバクク書、これ2章の4節に書いて、この最後の神に従う人、神の言葉を信じる者はです、ね、そういう神に従う人は信仰によって生きる。実はこの新約聖書の中でこのパウロはですね、この神に従う人は信仰によって生きるというこの言葉を、あのローマ人への手紙の中にこの言葉を引用するんですよね。ローマ書第1章の17節で、信仰による義人は生きると、そう書いてある。実はこれがハバククの言葉なんですよ。信仰による義人は生きる、まあ、これは言い換えればですね、信仰によって生きるということは、神の言葉に信頼してこの時代を忍耐して待っていくことだ。たとえ遅くなっても待っておれ。それは必ず起こる。遅れることはない。失望するな。忍耐して待て、まあ、そういったようなあり方がこの示されているわけであります。ですからこのハバククもそうだった。ハバククの目にはもう待てないような、そういうふうに思ってた。しかし神様は そうじゃないと、遅らせてはいないと。人間の目に遅れたように見えるんですけど、神様の裁きがですね、ですけど遅れてはいない、忍耐してですね、この待て、たとえ遅くなっても待っておれと神様は言っておられる。信仰に生きるっていうことはそういうことだ。信じたらすぐにですね、いいことが起こってくるか、そういう時もあると思いますけれども、ここではそういうことが言われている。信仰に生きるということは、神の御力を信じて、この失望せずに待っていくことだという、そのことが示されている。このマタイ福音書がこの書かれたのは、大体紀元後の85年頃というふうに言われているんですね。まあ、これはいろいろ学者の研究だと思うんですけども、そのエルサレムの神殿が破壊された後の時代に書かれたなんですけども、新約聖書の中で最も一番早く書かれた手紙ものっていうのは何かと言いますと、それはパウロによって書かれたんですけれども、テサロニケの信徒への手紙というのが一番最初に書かれた手紙であります。だいたいこれが50年代ぐらいに書かれたっていうのが明らかにされてますね。パウロがこのテサロニケを訪問したのが49年ぐらいですか。でそしてですから50年で、第一の手紙と第二の手紙がありますけれども、そのだいたい50年ぐらいに書かれて、50年代に書かれたっていうのが最初の新約聖書の中でですね、手紙なんですよね。でその後マルコ福音書、そしてこの今言ったのマタイ福音書はその80年代、ルカ福音書、ヨハネ福音書はもう少し後になってくると90年代ですかね、そういったような流れが大体あると思うんですけども、このテサロニケの信徒への手紙というのを読んでみますと、イエス様の再臨っていうんだか終末っていうのは、すぐにも来ると、なぜかというとイエス様は私はすぐに来るというふうに言って、この弟子たちのところを去っていったということが書いてありますので、すぐに来るっていうんだから本当にすぐに来るんだろうと思ってたわけですよね。ということで、このテサロニケの信徒の人たちも、すぐに来ると、週末はすぐに来るんだというふうにこの聞いていたもんですから、そのテサロニケの信徒の手紙の中にはこんな言葉が書いたんですね。週末が来るというふうに聞いたので、その日常の労働や生活を放棄する者たちがいた。どういうことかというと、もう週末が来るんだったらもう働かなくてもいいんじゃないのかといったようなことがですね、教会の中にも、そういう人たちもの中にいたっていうんですよ。でそれに対してパウロはですね、日常の労働や生活をもう、このパウロは4章の中に、私が命じておいたように落ち着いた生活をし、自分の仕事に励み、自分の手で働くように努めなさいと。ですから週末がたとえ来るとしても、あなた方は日常の生活をこの放棄してしまうような、そういうことはしてはいけません。日常夜週末が来るだとしても、その自分の仕事に励み、自分の手で働くように努めなさいと。大変パウロはそういう意味では、この日常の生活というものをに対してそのようにこの教えていく。さらにこのそのテサロニケの信徒への手紙を読んでみますと、こんな言葉も書いてあるんです。兄弟たち、その時と時期についてあなた方に書き記す必要はありません。盗人が寄りやってくるように主の日は来るということをあなた方は自身よく知っているからです。人々が無事だ安全だと言っているその矢先に突然破滅が襲うのです。ちょうど妊婦に海の苦しみがやってくると同じで、決して逃れられません。まさにこのテサロニケの信徒の人たちがに対してパウロが書いた事柄っていうのもとですね、今日我々が読んでおりますこのマタイ福音書、先週も読んだ24章、そういうことと基本的には同じことが書いてある。 いつ来るのかわからないけれども、そのいつ来るかということはわからないけれども、突然やってくる。だから目を覚ましてですね、この待っていなさい、目を覚ましていなさいということであります。そしてこのテサロニケの手紙にはこんな言葉も書いてあるんですね。しかし兄弟たち、あなた方は暗闇にいるのではありません。あなた方はすべて光の子、昼の子だからです。私たちは夜にも暗闇にも属していません。私たちは昼に属していますから、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの希望を兜としてかぶり、身を慎んでいましょう。神は私たちを怒りに定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによる救いに預からせるように定められたのです。主は私たちのために死なれましたが、それは私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。私たちが生きている時も、あるいは死んでしまった後にもですね、時にも、たとえ週末が来るとしてもですね、生きている時に週末が来るとしても、あるいは私たちが死んだ後に週末が来るとしても、イエス・キリストによって示された福音は私たちを主と共に生きるようにしてくださる。あなた方は滅びに定められているのではなくて、救いに定められているのだ。この福音、私たちを主と共に生きるようにしてくださる。生きている時にも、そして死んだ後もですね、主と共に生きるようにしてくださる。我々がよく知っておりますこのハイデルベルク信仰問答、我々この教会と学んでおりますけれども、その第一問というのは、我々がよく知っておりますように、あなたの生きている時も死ぬ時も、あなたのただ一つの慰めは何ですか。それは私たちが自分自身のものではなく、イエス・キリストのものであることです、とそう書いています。それは生きていても死ぬ時も、生きている時であっても、そういう時にも、あるいは死ぬ時にも、イエス・キリストによって示された福音は私たちを主と共に生きるものとしてくださる。それが私たちを闇の子ではなく光の子にしてくださるということだと書いています。先週ですね、もう話をした言及したんですけれども、東日本大震災の時に、このような大きなこの事件を、出来事を経験、直接経験したならば、誰でもですね、それは真っ暗闇に放り出される、何もかも暗い海に流されていくような、そういうふうに、それが本当だと思います。しかしその時、一人のキリスト者が言ったと。私たちの今まであったもの、あらゆるものが流されていった。しかし私たちの魂までは流されなかったと、その方が書いている。目の前にあるのはもう泥だらけの泥、黒い泥だ、泥の塊だ、また流れてきた瓦礫、そういう中に立ち尽くすことを思ったならばですね、もうみんな暗い気持ちになってしまう。しかしその泥と瓦礫の中で、この方は私に語りかけてくださるキリストの言葉が響いてきたと書いてるわけです。キリストはなんと、キリストの言葉、これは聖書の言葉ですよね。私はあなた方を孤児とはしない、みなしごとはしない、あなた方は私を見る、私が生きるのであなた方も生きることになる。これはヨハネ福音書14章の言葉です。私たちの人生には思いがけない出来事がいろんな形で起こってくる。皆さんも今まで経験した人生の経験の中で、そういうことがいろんな形であったと思います。まさに 思いがけない出来事だ、それはまさに世の終わりが来たのかと思えるような、そういう事柄がに出会ってこられたと思います。しかし私たちを照らす光が差し込んでくる、私たちは闇の子ではなく光の子であることが明らかとなる。暗闇の中に閉じこもってしまう、いや閉じ込められてしまう、そういう暗闇から私たちを光のもとへと引き出してくださる、そういう方がいる。実はそれが礼拝の恵みである、それが主イエスキリストである。ですからこの方もその泥の塊と瓦礫の中で立ちすくすみながらですね、しかしその中でまさにそのとこで自分はそこに閉じ込められてしまった闇の子、暗闇の子ではないんだと、そこから私を引き出してくださる方がいる、そのイエス・キリストの声が自分に響いてきた、私はあなた方を孤児とはしない、私が生きているので、私が復活の主、私が生きているのであなた方も生きることになる、その言葉が自分に響いてきた時に、自分は闇の子からですね、闇に閉じ込められてしまったようなそういう自分から光の子へと導き出されていくのを、それがですね、自分の魂は流されなかったと、まあ、これは先週話したことなんですけども、そういうことだと思うんです。今日のところではこのテサロニケにはその闇の子から光の子へと、私たちは光のことを定められているんだということ、そのことが書いてあるんです。実はこれがこの我々自身がこの闇の中に閉じこもろうとする、そういう思いもやっぱりあると思うんですよ。しかしその闇の中から私たちを光のもとへと引き出してくださる、その光とは復活の光、よみがえりの光、よみがえりのキリストが私たちを光の声と引き出してくださる、実はそれが礼拝の恵みであると思います。キリストを信じるということの恵みであると思います。よみがえりの主キリストを仰ぐとき、そこから私たちは光の子とされる恵みが与えられている。神は私たちを怒りに定められたのではなくて、私たちの主イエスキリストによる救いに預からせるように私たちを定められたのだというのですね。主は私たちのために死なれましたが、それは私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。今私たちはこの地上にありますよね。まだ生きてるわけですよ。しかしその時もいろんな我々はこの地上にあって、困難や苦しみや世の終わりと思われる出来事に出会っていく、そういう時にも主と共に生きるような恵みが与えられている。また私たちがまだ経験していないこの死に直面する時に、その時もやっぱりいろんな不安があると思います。しかしその時も主は私たちのために死なれ、私たちが眠っていても眠る時にも主と共に生きるようになるためです。ああ私たちは自分の命がこう消えかかっていく時に、どうしたらいいんだ、よみがえりのキリストそのものとされていく、それが唯一のただ一つの慰めなんだ、自分の命ではなくてキリストのよみがえりの命とともに、その主と共にあるということ、それが信仰なんだ、ここに生きていきなさいということ、それがまことに私たちを慰め励ましてくれるものだ。今日の住人の乙女がの話では、このランプの油をですね、この買いに行ったということが出てるわけですけど、 まあ、ランプをですね、信仰と解釈すれば、その油というのは、まあ、信仰の中身ですよね。それはすでに神によって備えられているものだ。なんか一生懸命我々はこのその油を作り出さなきゃなんないというふうに考える必要はない。そうではない。油というのはいわば私たちの信仰をに明かりを灯していくような原動力となっていくもの。それは神の言葉、さらには神の聖霊という解釈も許されるかと思います。まあ、神の言葉と聖霊によっての働きによって私たちのうちに信仰が与えられていくと思います。信仰とはやっぱり神の言葉と聖霊の働きだと思います。そういうふうにして私たちの信仰に灯火が灯されていくだと思います。ですから神の言葉を聞かない信仰っていうのも光が灯らないと。しかし同時に神の働きであるその聖霊の働きっていうものを信じなければやっぱりそれは灯火に光が灯らない。神の言葉と聖霊の働きによって私たちは信仰の灯火を灯すことができる。しかもそれはですね、人間の何か働きではない、もうすでに与えられているもの、それを受ければ受け止めれば受け、それを、まあ、言うならば、ここではこの乙女たちは店に買いに行ったという例えなんですけれども、それはただでですね、神様から与えられていくようなものであります。先ほど詩篇の119編の105節というのを読みましたけれども、あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火とありましたね。あなたの御言葉は私の道の光、私たちの人生の歩みの一歩一歩を照らしていく灯火。この詩篇にもですね、この世にあっては神の御心に反するようなことが起こっています。しかし神に逆らう者が私に罠を仕掛けています。それでも私はあなたの命令、これはあなたの御言葉からそれませんとこの詩篇には書いてありますよね。私たちはこの世にあって神の御心がですね、すぐに実現しているような現実、そういうものに出会ってイライラする時があるかもしれません。神がおられるのか、あなたの裁きはないのかとこのハバククは言いましたね。しかしハバククに示された言葉、待っておれ、神がその裁きを遅らせることはないんだ、必ずそういう時が来るんだと。しかしあなた方はこの神の力を信じて待っていきなさいと書いてありました。天地は滅びるであろう、しかし私の言葉は滅びることがないとキリストは言われました。このキリストの言葉、この神の救いの言葉を信じて忍耐しながら今与えられた人生というものを歩んでいきなさい。それは必ずなる、遅れることはない。この地上のどんな困難がある時でも神の御言葉は私たちの小さな人生の歩みの一歩一歩を照らしてくださる。焦るな。そして命の道を開いてくださっている。この言葉を信じてあなた方は歩んでいきなさい。私たちは自分の小さな頭で考えるのではない。あるいは自分の功徳や良い行いを積むのでもない。そうではなくて、私たちにはキリストイエスにある救いの道を歩むことができる、そういう恵みが与えられている。それが神の言葉です。私たちのまた今週も新しい人生を我々は生きようとしている。その小さな一歩、そのこの御言葉を聞いてですね、信仰に立って今週もまた各自与えられた使命を まあ、忍耐をもって果たしていきたいと願うものであります。お祈りいたします。父なる神様、新しい習慣がそれぞれ与えられました。それぞれ果たすべき役割や責任の重さが私どもに与えられております。どうか主よ、あなたの御言葉を信じて、今週もまた主イエスキリストによって聖書を通して語られている命の言葉をあなたによって告げられ、語られ約束されていますこの命の道を今週もまた歩むことができますように、一人一人のこの地上における歩み、今週一週間の歩みをどうか守り支えてください。これらの祈り、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。